おはようございます。2024年3月20日水曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日はですね、春分の日ということで日本は祝日でございますけれども、昨日19日、おととい18日の2日間にわたりまして、日本の金融政策決定会合、こちらが開かれました。当初見込んでいた通りですね、マイナス金利の解除ということで17年ぶりの、金利利上げということで、長らく日本において金利というものは上がるものではなく、ある意味下がるものだったりとかマイナスだったりという世界がずっと続いてきたわけなんですけれども、いよいよマイナス金利が解除ということで、日銀0から0.1% に利上げということに決まりました。日銀19日の金融政策決定会合でマイナス金利政策の解除を決めたということですけれども、今回決めたこと、マイナス金利政策の解除ということで、まず短期金利、短期金利についてはマイナスから0から 0.1% に誘導していこうということで、ゼロ金利を、マイナス金利を解除と。で、続いて、長短金利操作という、イールドカーブコントロール、YCC っていうものをずっとやってきていたんですけれども、これを撤廃ということをします。この YCC 何かというとですね、国債を買うことによって、日銀が国債を買うことによって、長期金利を動かすということになるんですね。もともと金利、日本国内における円の金利というもの、これは短期的には日銀に対しての預け入れ、銀行が、市中銀行が日銀に預け入れる金利、これを操作することによって短期の金利というもの、これを動かすことができますと。じゃあ長期の金利はどうやって動かすかっていうと、国債の金利ですね、10年ものとか、何年ものでもいいんですけれども、長期の金利っていうものは国債の金利に基本的に委ねられる。それがベースになって、リスクとか、この相手先は国よりもこれだけ信用ができないし不安だから、金利利率が上げる、オンするっていうような、こういう操作をするわけです。なのでベースになる国債の金利、これは本来であれば市場でみんなが売買して、いや日本の国債はちょっと危ないからこの利率じゃちょっと買えないなと、もっと金利が高くないと買えないぞというようなね、こういう判断をして市中で決まるわけなんです。でこれで決まったものが金利の、日本国内円における金利の長期金利のベースになって、10年、ローンを組むなら金利は国債の金利をベースにいくらだというふうにね、こういうふうに決まっていくんですけれども、これをですね、日銀が国債を自分たちで買うことによって、需要が足りない、ければ自分たちが買うことによって金利の水準を動かしていくっていう、こういうことを、今までやっていたんですけれども、これを撤廃しますと。ただし、国債の買い入れもうちょっと買ったりとかね、そういった枠組みとかそういったこと自体は維持するよということなんですけれども、いくらに金利を調整するのかとか、こういったことについては長期金利を低く抑え込むっていうようなことはもうやらないよということ、ある程度市場に任せていくっていうことに変わっていくよということです。今まで国債、ある意味国債を発行しているのも日銀だったりとかするわけですけれども、それが自分で買い込むことによって金利を操作するっていうことで、発行残高のですね、半分ぐらいになっちゃってたのかな。2016年9月にね、YCC、この長短金利操作、イールドカーブコントロールを2016年9月からやっていたんですけれども、こちら撤廃ということになりました。ただ、日銀ね、これまでと概ね同程度の金額で長期国債の買い入れを継続するということを言っているので、長期金利が急激に上昇したりとかですね、今回の金利を、マイナス金利を解除したことによって、大きく急変動するようなね、こういったことがないように市場にらみを利かせるよという、金利を急激に上げるつもりはないぞというのをですね、改めて明言しているというような形になります。3つ目、マイナス金利政策の解除が1つ目、2 2つ目が長短金利操作の撤廃、2つ目。3つ目がリスク資産の買い入れを縮小するということで、上場投資信託 ETF と不動産投資信託リートの買い入れを終了するよということです。まあ今までずっとですね、金融緩和、日銀が何やりたかったかっていうと、まあ今の上田総裁の前の黒田総裁の時にですね、異次元の金融緩和をするということで、ずっと日本デフレマインド、デフレマインドでみんな物を買わない、投資をしない、お金を使わないと。で、銀行も お金を貸し付けないというような状態になってしまう。なので市中にお金をどんどんジャブジャブ流すことによって、まあ、みんなお金を使う。で、それによってデフレを払拭してインフレの波を起こしていく。で、インフレの後、まあ、賃上げとかそういったことにきちんとつながっていくというふうに、まあ、経済をね、デフレマインドを払拭していくっていうことを目標に、ずっと異次元の金融緩和をやってきていたわけです。で、金利をマイナス金利にすることによって、日銀にですね、お金を預けていれば、金利を最低限の利ざやは稼げるからいいやと思っていた市中銀行が、日銀にお金預けると、逆にお金が目減ってしまうと。だったら日銀にお金を預けるんじゃなくて、自分たちは積極的に外に、貸し付けをすることによって、利ざやを稼ごうっていう動きになる。なので市中にお金が出ていくっていうのが一つ目の金融緩和ですね、今までやつ。まあこれをまあゼロ金利、マイナス金利を解除しますという流れで、市中にお金がなかなか流れていかない、まあ金利が高いとお金が流れていかない、短期金利はこういうふうに低くしたけれども長期金利も低くしなければいけないということで、国債を買い入れることによって金利を下げるということをやっていたわけです。で、3つ目がですね、まあ、リートとか ETF っていう信託もの、投資信託ものですね。ETF は上場株で作られている投資信託。リートは不動産投資の投資信託というものですけど、要は不動産市場と、株式市場にお金をじゃんじゃん、流していくと。日銀が買うことによって、日銀が株とか不動産の信託を手に入れる代わりに市中にお金が流れていく。で、そのお金を使ってみんなが、まあ、いろんなものに投資をしたりとか、お金を使っていくっていう、まあ、こういう金融緩和をやっていたわけなんですが、それをですね、3つとも全部ストップしますよ、ということです。マイナス金利はやめます。きちんと金利のある世界に戻っていきましょう。で、長期金利の操作っていうものも、一旦一応撤廃はするけれども、これはまあ、急激なね、変動がないように注視して見ていくよ、と。急激に金利が上がるような、長期金利が上がるようなことがあったら、日銀、黙ってないよ、と。で、これまで買ってきた株とかそういうふうに市中にどんどんお金を流し込んでいたものは一旦止めるよという状態に、今回決まったということです。日銀決定文の中で物価 2% 目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、マイナス金利などの枠組みがその役割を果たしたと結論を付けました。足元で消費者物価指数、実際ですね、前年同月比上昇率が 2% を超え続けており、物価の押し上げ要因も一過性の原材料高から人件費を反映したサービスに移ってきているということで、まあ、なかなかその人件費上げての価格転嫁というところがですね、大企業のところが、一部受け入れてないというようなことで、公正取引委員会の方からですね、10社、名指しでお前らちゃんとせいと。いう指摘を受けている会社があったりとかしますけれども、まあ徐々に今、賃上げ、とかですね、物の値段の価格が上がっていくっていう波、これがしっかりと生まれてきているという判断でございます。実際ですね、まあ15日に発表されました、2024年の春季労使交渉の第1回集計結果、こちら基本給を底上げするベースアップ、ベアと定期昇給、定昇を合わせた賃上げ率が平均 5.2% となり、1991年、30年以上ぶりのですね、33年ぶりに 5% を超えたという、まあ、こういった状況の中、利上げをしていくということを、これをですね、決めたわけです。まあ、もともとですね、日経新聞なんかは、3月19日、9日、昨日の新聞の朝刊時点でですね、 もう日銀大規模緩和するよということ、具体的な内容もですね、朝刊一面にマイナス金利、長短金利操作 ETF、こちらも全部解除緩和解除していくよということで今日決定というようなのがですね昨日出ておりましたけれども、まあその通りに実際に決まって発表されたということです。まあ、多分そもそもその日銀側からですねいろいろと情報をリークして、みんながショックを受けない衝撃が起きないようにまあ軟着陸、今回のね解除がサプライズにならないようにですね動いたということなのかなと思います。でまあ先ほどまあ賃上げの波とかまあこういったものがしっかりと上がってきているいいことだというふうに、言っている一方家計における税金社会保険料これの負担率というものは最大規模に今上がってきております。実際にですね、まあ、国の国家予算というものを見てもですね、防衛予算が、今まで5兆円台、GDP の 1% というところから7兆円を超えて、GDP の 1% 枠を超えていくという状態になっております。少子高齢化へどんどん激しく進んでいくっていう状況の中、税金、社会保険料の負担率というものはどんどん上がっていくことでしょう。まあ、そういった状況の中、韓国、日本、フィリピン、アメリカ、日本をめぐるですね、いろんなその同志国と言われている国々との連携をしっかりと強めていくことが、防衛予算の過度な、増えにつながらないというふうに考えております。例えば日本、アメリカ、フィリピンの3カ国、この3者による首脳会談、日米非、の3者による首脳会談をですね、来月4月11日に、ホワイトハウスで開くと、アメリカホワイトハウスの方から、現地時間、アメリカ現地時間の3月18日に発表がありました。この3カ国での首脳会談は初めてということで、中国抑止に向けて安全保障や経済分野で協力を固めていくということです。それに加えてですね、やっぱり日米韓、この3カ国での連携も非常に重要だと思いますし、台湾との連携、まあ、こういった国々との連携をしっかりとやっていくことによって、防衛予算というものを効率的に使っていく、作っていく。それによって、まあ、我々の負担というものをですね、少しでも減らしていくっていう政策が必要なんじゃないのかなというふうに思います。はい、続いて ② の話題としまして、ちょっと前の話になってしまうんですけれども、自民党の皇位継承をめぐる懇談会というものがありまして、こちらについてですね話をしておきたいなと思いましたので、ちょっと取り上げていきたいと思います。そもそもですね、日本において、まあ憲法にも規定を定められている天皇の地位というもの、まあこれは、日本国国民のね主権者たる国民のみんなの合意の下で、象徴として、存在しているということになりますが、まあ、この皇室をめぐる問題で最大のポイントというのはですね、やっぱり皇位継承をしていくっていうこと、まあ、男子が今、悠仁さま世代がですね、男子が一人しかいない、皇位継承者が一人しかいないっていう状態になってしまっている。で、かつ、まあ、男子が一人っていうだけじゃなく、女性皇族というものはですね、結婚したら皇籍を離脱して、まあ、まさに、秋篠宮家の長女である眞子さまが、結婚して小室圭さんと結婚して小室眞子さんになった後、皇室をこうね離れていってしまうということになっていく。そうするとですね、やっぱりいろんな皇族の方々がやっている公務というものがあります。名誉総裁とかですね、まあ、いろんなところの仕事をしていると、まあ、こういったものが減って、人数が皇室の皇族の数が減ってしまうと、まあ、それが残された皇族に全部負担がいってしまうと、これは安定的にですね皇室の運営をしていく上でもかなり課題になってくるということで、まあ、やっぱり女性皇族を結婚後も、女性皇族のまんま公務に携わっていただく、こういったことが必要なんじゃないのということで、2021年にですね政府の有識者会議がまとめた皇位継承に関する報告書、この中では皇族確保のため、女性皇族は結婚後も皇族の身分を保つ案と、 旧皇族の男系男子を養子にして皇族に復帰させるという案、こういった案をですね、示し、もし、どちらも対処できない場合は旧皇族の男系男子を法律によって皇族に戻すという、まあ、こういったですね案も盛り込まれていたわけなんですが、その後、まあ、2021年にですね、この皇位継承に関する報告書がまとまった後、自民党の内部ではですね、何度か党本部で安定的な皇位継承策に関する、まあ、懇談会というもの、岸田文雄首相、党総裁の直属機関として、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会という、直属機関があるわけです。で、まあ、この中でですね、まあ、いろんな話をして、いるわけなんですが、去る3月18日、おとといですね、こちらの懇談会が久しぶりに開かれたということになっております。2023年11月に初会合を開いて、それ以降、4ヶ月ほど開かれていないということで、先ほどね、政府の有識者会議がまとめたのは2021年、自民党の方でその懇談会とか、ようやくそれがね、動き出したのが、去年の2023年11月、それが初会合。そして4ヶ月間放置ということで、自民党派閥による政治資金問題が表面化し、安倍派など4派閥が解散を表明する、収支報告書の不記載の実態解明とか再発防止策などの党改革への対応にも追われていたということで、懇談会をなかなか開くこともできなかったという、まあ、こういう体たらくになってしまっているわけですよね。なので、まあ、しっかりとですね、やっぱり話を進めていかないと、やっぱり、まあ、悠仁さまがですね、いよいよ、まあ、大学生にもなっていく。で、愛子さまは、大学を卒業されて、どこでしたっけ？日本赤十字でしたっけ？に、ご就職4月から遊ばれるということで。まあ、いよいよ待ったなしの状況になってきているのかなと思います。過去何度もですね、まあ、この議論というものは、行われているんだけれども、先送りになっているんですよね。2001年に、愛子様がご誕生された時には、まあ、女性天皇を認める、女系天皇を認める、まあ、そちらの方向にちょっと踏み込んでいこうという動きがあったんですが、悠仁さまが誕生された後、まあ、ちょっと様子を見ようや、みたいな感じになってですね、ちょっとほったらかし状態になってしまっている。で、もともと、まあ、天皇系はですね、大正天皇が4人男子を産ま、4人男子を設けて、で、昭和天皇もですね、男子を2人、設けてと。で、平成の上皇様も、今のね、上皇様も2人男子を設けてなんですが、その下世代がですね、もう、女の子が生まれ、女の子、子沢山では、子供はね、それなりに、まあ、この少子高齢化の日本、とは打って変わってきちんと子供が生まれる環境はあったんですけれども、なかなか男子が生まれないということで、ついに悠仁さまだけになってしまっていると。今皇位継承の順序でいきますと、天皇陛下の皇位継承第1位というものがの秋篠宮殿下で、でその次が悠仁親王で、その次第4位がですね、上皇様の弟、常陸宮様になってしまうということで、第3位、その先がないっていう状態になってしまっていると。だから、もし悠仁様に万が一のことがあれば、何かがあった時にはですね、まあ、事実上、男系での皇位継承というものに、かなり、黄色信号が立ってしまうということ。まあ、それこそ本当にね、男系男子の旧皇族を復帰させるっていうことになるんですけれども、ただし、その男系男子というものもですね、男系で、行くとですね、親戚降下した、第二次世界大戦後に親戚降下した、旧宮家というものはですね、伏見の宮家なんですよね。で、伏見の宮って、まあ、室町時代に枝分かれした家系なので、男系で行くと。もちろん、昭和天皇の娘さんだったかな、誰、ちょっと、忘れちゃったんですけれども、女系で見たら、昭和天皇とか、明治天皇とかにね、繋がっていく、家系っていうものはあったりするんですけど、男系男子 男系での皇位継承というものを見たときにはですね、男系で見ちゃうとですね、なんとそういう室町時代まで遡らなきゃいけないっていうこともありまして、まあなかなかそう簡単にはいかないなというふうに思います。なのでまあ悠仁親王のね、健やかな成長をもちろん期待するとともにですね、まあ、その後に悠仁親王がご結婚されてのプレッシャー、男子を産まなきゃっていうプレッシャーの激しさ、これを考えるとですね、やっぱりしっかりと対策を打っていかなければいけないということはね、間違いないと思いますので、本当に自民党はですね、この問題を先送りせずにしっかりと前に進んでいくよう、加速していってほしいなと思います。自民党だけじゃなくてですね、公明党も3月中にも提言をまとめていくということで、皇族数を確保していかなければならないのは喫緊の課題と、今国会中に各党合意に意欲を示すということで、立憲民主党もですね、3月12日に論点整理を発表し、女性宮家の創設をめぐって議論を急ぐ必要があるということ、国民民主党の玉木雄一郎代表は今国会中に一定のめどが必要だと唱え、国会での議論の枠組みをめぐって対決にならないようにですね、しっかりと国全体でね、国民の合意、全体の合意を形成していく、まあ、こういったことをしっかりとやっていきましょうということで、政府としては昨年退職した元内閣官房参与の、山崎重隆氏を皇室制度連絡調整総括官に再任する人事を発表するなど、しっかりとですね、対応を進めていく必要があるということで、まあ本当に先送りしている問題というものが、先送りして解決することはですね、まあままならないことがよく起きますんで、早め早めに手を打っておくということがね、欠かせないと思います。はい、それでは最後丸三としまして、液晶パネルの価格ですね。2月の液晶パネル、特にテレビ用の液晶パネルの2月の大口取引価格、こちらが前月比 2% 高と5ヶ月ぶりの上昇を示しました。この後ね、今年は7月から9月パリオリンピックパラリンピックが開かれるということで、まあパリなかなかね、日本からは遠いというところもありまして、今まあ飛行機のね価格とかも高くなってますんで、まあ実地で、現地に行って観戦しようっていう人もね当然いらっしゃると思いますが、お家でしっかりとねいい液晶を使ってテレビ見ようっていう需要が高まるんじゃないかっていう予想ですね。まだ実際にそれでね売れ行きが伸びてる伸びてないとかではなく、まあこれからオリンピック、スポーツ需要、スポーツ観戦需要のための、テレビ、こちら売れていくだろうと。で、売れていくっていう予測、それをね、タイミングで買い替えようっていうことであれば、今のうちから、まあ、仕入れて準備して作っていかなければ、需要に合わせて供給が間に合わないということになるので、テレビメーカー、液晶パネルの調達を2月増やしたことからですね、2% 高ということになりました。これは5ヶ月ぶりの上昇ということで、大口取引価格、売り手となるアジアのパネルメーカーと買い手となる国内外のテレビメーカーが月ごとに決めているということですけれども、2月大型品の指標となる TFT55 型オープンセル、バックライトがついていない半製品、こちらが前月比2ドル、2% 高い1枚124ドル前後ということで、前年同月比では36ドル 41% 高いという、1年前と比べたらね、まあ、値段がやっぱりいろんなものが上がっているけれども、テレビ用液晶を過去5ヶ月は下がってきてたのが、ここで5ヶ月ぶりの上昇を示したということになります。テレビメーカーパリ五輪パラリンピックの観戦需要でテレビ販売が増えると見込み、液晶パネルの調達を増やしている一方、2月はですね、中国で春節、旧正月、こちらの大型連休、大型のお休みがありましたので、現地のパネルメーカーの稼働率落ちたと。こっちはね、今、みんなが、テレビメーカーが、テレビを作りたい。そのために液晶パネルが必要だっていう需要が旺盛になってるんだけれども、 こう作ってるパレルを作ってる側の中国がお休みだったりとかで稼働率が低くて供給が減ってしまった。ゆえに供給が減って需要が高いっていうことになると物の値段は上がるということで、需給が一定程度引き締まったことに伴いテレビ用液晶 2% 高ということになりました。今後もですね、引き続きもうちょっと、まあ、パリオリンピック、まあ、これから、今日、大リーグは、開幕戦、韓国でね、パドレス対ドジャースの、開幕戦、開幕ゲームも開かれますし、日本も球春到来ということにもなっていきます。そして、ね、夏には今申し上げました、こう、オリンピック、パラリンピックが控えておりますので、まあ、こういったところがしっかりと盛り上がってくるってなると、まあ、テレビの需要がね、旺盛になってきて、テレビ価格が上がっていく、液晶価格も上がっていくというようなね、流れになっていくのかなというふうに思いますが、まあ、久しぶりにこういう市況の話というかですね、物の値段の動きって、見ると、こう、オリンピックっていうもののね、がいろんな、こう、単なるスポーツではなくて、こういう、我々の製品とか、そういったものの値段にも影響してくるっていうふうに考えると、やっぱり面白いですよね。まあ、あとは皆さんがこの今パリオリンピック、パラリンピックと聞いて、あ、もうそういうタイミングかと。4年前ね、東京オリンピック2020は1年延期ということで、2021年に開催されましたので、3年ぶりのオリンピックということになります。普通ね、オリンピックって4年ごとですけれども、今回はね、3年ぶりということになりますんで、なかなか、こう、感覚が、あ、思いのほか早いなって、やっぱ4年と3年はやっぱちょっとね、違いを感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。その一方で、新型コロナのね、4年、延期というふうになってから4年という月日が経ったのかというと、まあ、早いと感じる方もいれば、結構意外とやっぱり長いなと感じる方もね、いらっしゃるかと思います。はい。ということで、本日の新聞解説ながら聞きはこんなところで、締めくくりたいと思います。今日3月20日は春分の日ということで、太陽のね、日の出日の入りの時間が、まあ、ちょうど日光日が半分になる春分ということで、これからますます、春が強くなっていて桜も咲き、そして、初夏を迎えていくということになると思いますけれども、皆さん健康第一に、こう、頑張ってください。まあ、なんか週の真ん中の水曜日がね、お休みっていうのもなかなか、ちょっと、ほっと一息つける感じもして、僕個人としては悪くないなと思いますけれども、皆さんも今日、良い一日をお過ごしください。それでは、今日も元気に、いってらっしゃい。